am Lala, I am Lala, FM Sweet.
Indie Spy. はい、皆様、Good evening。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただきます、シンガーのユニーです。よろしくお願いしますはい今回ねこれやる予定なかったんですよ今パッて思いついたから今やったんですけど、そう、前回の放送を聞いてくださった方、私このねラジオパーソナリティを務めさせていただきますって言った時に、さっきのね野球場のウグイス嬢のような喋り方をしたらね、次の日にですねそれをネタにされました人にネタにされましたそうだからねちょっとね なんかやってみたくなっちゃったな。はい、60分間どうぞよろしくお願いしますはい、ということでなんかそう、なんか一瞬秋だなって思ったんですよ。なんか空気が空気感がめっちゃ今笑われてるんだけどそう、空気がねすごい秋の感じがしたから、あ、やった秋だって思ってすごいテンション上がってたんですけど、今日はとても暑い日でございます。早く秋になってもらいたいなって思っている。はい、それでは今夜のインディーズナイト、こんな調子ですがどうぞお楽しみくださいませ。レッツスタート。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。リスナーに聞いたあなたの〇〇。はい、ということで、じゃあ、前半戦行ってみたいと思います。はい。リスナーに聞いた、あなたの〇〇。ウェイウェイウェイウェイ。はい。ということで、SNS を使って皆様からご質問、私がご質問してそれに返答をしていただく形を取らせていただきました。今、日本を当てただろうか。はい。質問してくださった、質問に答えてくださった皆様、ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、やっていきたいと思うんですが、まあね、たまにはね、ちょっとね、こう、違う感じでやってみてもいいんじゃないかな、と思って、今回、逆パターンを取ってみました。今夜のテーマはこちら。リスナーに聞いた逆にユニに対する質問ありますか？はい。ということで、集めさせていただきました。ですね、これおもろいね。この質問のやつね、またちょっといつかやっていきたいなと、私思いました。皆様のね、ユニちゃんってどういう人なんだろうみたいなやつをね、そう、ちょっと答えていきたいなと思います。なかなかこういう機会ないからね、こういう時にね、ちゃんとこう、ユニはこういうやつやでって、ちょっとみんなに知ってほしいね。はい。ということで、じゃあ、一発目いきたいと思います。はい、じゃあ、ラジオネーム。あおちゃんさん、はい、ありがとうございます。なんかすごい最近ちょっと常連化し始めてるよねめちゃくちゃ嬉しいんだよね。ありがとうございます。はい、じゃあ、あおちゃんからのお質問を答えていきたいなと思います。ユニさん、こんばんは。
こんばんみ。初対面で、ウニさんって言われる確率は。答えさせていただきたいと思います。7割、8割ぐらい。だいたい、ウニって呼ばれるんだよね、最初ね。なんだろうね。やっぱりそのまま書いてあるじゃない、私。大文字でね、UNI って書くんですよ、私の名前って。なんで、ユニっていう消しゴムの会社あるじゃないですか。文房具のね、すごい有名なメーカーさんあるじゃないですか。あれの印象が強いと、多分、ユニになるんですよ。なんだけど、基本的に、私に、はじめましてで来る人は、ウニさん。ウニさんの確率非常に高いです。はい。なんで、基本的に、SNS のプロフィールとかも、私、ちゃんと UNI、カッコ、ユニって絶対書いてんだよね。そう。勘違いされちゃうから、あとね、はじめましてって、なんだ、まあ、LINE のね、グループとかでこう、例えば、ライブの出演の、なんか、対バンの皆様、みたいな、こうね、グループ LINE がパッて出てきまし、できました。で、自分のことをこう、はじめましてって書くじゃん。で、必ず私、その時に、UNI、カッコ、ユニですって、ちゃんと書いてる。ちゃんと書いてる。でも、ほら、あれじゃないですか。ね、こうやって、私が、ね、ユニですってちゃんと最初に言っとけば、その方がね、間違えてね、あ、ウニさんって言った時に、こうね、恥じらいをね、書かせないじゃないですか。恥ずかしい思いさせないで済むじゃないですか。なので、私的には、最初に、提示をする。ユニって書きます。こうですよっていうのを提示させていただいております。あおちゃん。はい。そんな感じでございます。はい。ユニさんって言えよ、お前ら。たまにね、調子乗ってね、バフンウニとか呼んでくるやついたから。もう承知しないからね。はい。ということで、じゃあ、でもね、もう一個ね、質問来てるんですよ、あおちゃん。ちょっとそっちも答えてもいいですか？いい質問ですね。歌うときってどんなことをイメージしていますか？ああ、いい質問ですね。そうだなぁ、でも、やっぱ曲によって違うとは思うんだけど、でも基本的にやっぱり共通してんのは、その曲の、なんだろうなぁ、こう、どっちかっていうと、私は、そこにこう、何？取り付く取り付くっていう表現、あれだね。あ、憑依型。そう、憑依型の人間なんですよ。どっちかっていうと。なので、まあ、例えばね、恋する乙女みたいな感じの歌であれば、私は恋する乙女になるし、例えば、なんかもう人生、もうなんでこんな私はうまくいかないんだ、もうこのクソがーみたいな、もうべちゃべちゃーみたいな、べちゃべちゃーみたいな感じの曲だったら、私はべちゃべちゃになる。表現悪いね、これね。そう、私べちゃべちゃになる。でも、なんか、なんていうかな、そこまで自分がね、もう完全憑依すると、聞いてる方も、見てる方も、多分楽しいと思うんだよね。見てて。なんか、さ、表現できない感情ってどうしてもあるじゃん。なんていうかさ、こう、自分がこういう風に思ってるけど、やっぱ恥ずかしくって、こう、我慢してて、普段ちょっと出せないみたいな、そういうのあったりするじゃないですか、皆さん。で、それを、なんて言うんだろう、私というフィルターを使って、なんか、露出し、 させてやるよみたいな、そういうのはちょっとあるかもしれないです。はい答えになったかな、ちゃんと。はい、ということで、じゃあそんな流れから一曲、私の友人が最近ドハマりしている、グローブから一曲お届けしたいと思います。 Stop in the name of love。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはグローブで Stop in the name of love でした。でもね、この曲すごい私大好きで、昔スターの恋人っていうドラマがあったんですよ。あの藤原紀香さんと草なぎ剛さんがメインで出てたお話なんですけど、恋愛のねドラマがあるんですけど、あれのきっかけでね、この曲大好きなんですよね。そう、この年になっても未だに、はい、めちゃめちゃ大好きでございます。はい、ということで、じゃあ次の質問に行ってみたいなと思います。ちょっと待ってね。次のラジオネームの方お呼びしましょう。はい、コンポなんよ。真面目に読んでます。はい。コンポなんよさんからご質問です。はい、ありがとうございます。はい。いつもやるルーティーン、ついついやっちゃう癖とかありますか？はい。ではお答えさせていただきますが、基本的に私はね、食事の取り方がね、結構ルーティーンなんじゃないかなって思います。プロ野球選手のイチロー選手いるじゃないですか。イチローさんと多分、ちょっと似てるなって思う。よくね、人とね、そのなんか朝ごはんとかなんかそういう話した時にね、イチローさんって言うんだけど、本当に毎朝、メニューが決まってるんですよ。基本的に、まず、コーヒー一杯飲むところからスタートして、で、目玉焼きと、ハムエッグね。ちなみに。ちなみにハムエッグね。ちょっとそこで噛むのあれやね。ハムエッグと、ソーセージ2本。ソーセージ2本と、あと、パンと、サラダ。を絶対に食べてます。はい、この生活、私このルーティーン始めてあとちょっとでね、多分ね10年クラスだと思う。多分ね10年間ぐらい多分それやってるわ。うん、そうだね。うん、考えてみりゃそうだわ。で、理由としては、まあね、たまに本当に朝ね、めちゃめちゃ忙しくて食ってらんねえなっていう時があるわけじゃないですか。ね、やばい、寝すぎたっつって。ある時あるじゃないですか。で、そういう時のために一応保険として、グラノーラパイセンがいるわけですよ。グラノーラパイセンが、家でね、待機してるんですよ、基本的に。代打でいるわけですよ。で、そう、なんだけど、基本的には、さっき言ったプレートの飯を食っておりますね。うん。だってさ、なんていうか、まあ、きっとね、素敵な人とね、なんかこう生活するみたいになったら、たまにね、こう違うもの、フレンチトーストとかなんか、エッグベネディクトとか、多分作ると思うんですけど。でもなんか基本的にやっぱ一人暮らしなんで、なんていうの、メニューをそんなにいろいろ考えたくないっていうか、もうこうって決めちゃうと朝楽なんですよね。うん、そう、基本的に料理に時間を取られたくないっていう、そういう心理が働くので、なんかそうなんですよ。なんでご飯食べるのもちろんめちゃめちゃ大好きなんだけど、自分一人でご飯食べるよってなったら基本その形なのかなっていう感じがします。はい。 あとはそうだね、そうお昼とかも同じようなもんばっか食ってるし、そうだね、だから夜ご飯とかも、夜ご飯は割もうちょっとこう何幅が広がるんだけど、にしたって多分ほぼほぼ同じほぼほぼ同じ。でもちゃんと栄養価は気にしてるから、健康診断はオール A です。ありがとうございますはい、じゃああとあれだね、ついついやっちゃう癖癖か、なんだろうね。あ、でもなんだろう、はあ、なんじゃろうな。あ、一個あった。あれよ、家帰ってきてでもこれもルーティーンなんだけど、家帰ってきてまずあのケトルにお湯まず入れて、コーヒーを絶対飲みます。はい、ホットのコーヒーを絶対的に家帰ったら飲みます。それは今年の夏もやってますなんかね、それないとね、一回こう落ち着けないんですよ。それが多分一個癖で、それ飲んだ後に、これはね、あのね、あんまりいいことじゃないと思ってるんですよ、ちゃんと。思ってるんですけど、夕飯の前にチョコ食べちゃいますね。お菓子つまんじゃいます。ちょっとだけね。ちょっとだけお菓子つまんでから夕飯の支度します。しょうもね。それが癖かな。あとなんだろう。癖か。あ、高校生の時は、あれですよ。ちょっとあんまり興味ねえかもしれないけど、高校生の時は大体、教科書とかは、教科書とノート、筆記用具は必ず、右上に揃えてるタイプです。興味あんのかな、これ。はい。ということで、じゃあ、前半戦ラストの曲を紹介したいと思います。はい。私、この曲好きすぎてですね、朝のアラームにしております。お聴きください。ザ・キッド・ラロイ、ウィズ・ジャスティン・ビーバーで、
インディーズ・ナイト・
ステイ。ユニのアラウンド・ザ・ジュークボックス。さあ、始まりました。後半戦はユニのアラウンド・ザ・ジュークボックス、トータル23回放送。一日ね、ちょっとね、お休みしちゃったので、はい。後半戦は、70年代から90年代を中心としたロックなチューンをお届けしちゃうぞ。エンド、今宵もみんなとロックンロールしちゃう。グーグル。メインパーソナリティガールのユニだよ。引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、そう、前回はね、ゲストさんをお呼びしてまして、一ノ根さんっていうギタリストの方だったんですけど、お呼びして、一ノ根さんを深掘りしようの回だったので、ちょっと ATJ はお休みをしておりました。初めてお休みしたね初めてお休みしました。はい、まあでもそう、ゲストさん今回はねいないですけど、またゲストさん、あ、ちょっといろいろお話聞きたいんですけれどもって思ったら、話しかけていくんで、皆様覚悟しておいてくださいはい、ということで、じゃあ ATJ 早速進めていきたいと思います。クイズ、この人誰だろうな。今回のヒントは3つご用意いたしました。クイズに正解すると、私ユニからお褒めの言葉をいただけます。ただそれだけです。はい、直接褒めてほしい方はどうぞ ATJ の公式ツイッターにコメントください。よろしくお願いします情緒不安定だね今日すいません、まともに仕事ちゃんと仕事はするよ。はい、ということで、じゃあヒント1、イギリスのハードロックバンド。
Yeah. 2番、ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドにて2位を獲得。
Yeah.
3番、漫画ジョジョの奇妙な冒険。ジョージョ。はい、誰だろうな、誰だろうな、この人誰だろうな。とうとうこの人たちを呼んでしまいました。では正解参りたいと思います。飛行船が飛んでるよ、レッドツェッペリン。わー、はい、とうとう来ましたよ。レジェンドが、正式名称がね、そう、レッドツェッペリンなのかレッドゼッペリンなのか、すごく私悩んだんですよ。最初いっちゃん最初に、あ、この人たちやろうって思った時に悩んだんですよ。で、一応ね、調べてみたよ。正解は何なのかと調べてみました。そしたら、ゼッペリンっていうのがそもそもドイツ圏の発音になってて、で、イギリスの方での発音はレッドゼッペリンなんだって。だからどっちも正解なんだってよ。っていうのをちょっと訴えたかった。はい、ということで、じゃあメンバーの紹介をしていきたいと思います。ボーカル、ロバート・プラント。イエーブームみたいだね。はい、ギター、ジミー・ペイジ。はい、ベース、ジョン・ポール・ジョーンズ。はい、ドラム、ジョン・ポーナム、ボーナム、ごめんなさい、今ポンになっちゃった。はい、の4人編成になっております。ジョンが2人いるんですね。はい、で、活動期間は1968年から1980年までの約20年間。はい、まさにこのコーナーの年代ぴったしなんですよね、このバンドさん。で、世界中のね、ロックファンたちから伝説のロックバンドとして愛され続けているレッドゼッペリンでございます。多分ね、曲知らなくてもレッドゼッペリンっていう名前を知ってる人は多いんじゃないかなと思いますが、疑問に思ったことはありませんか？なんでレッドゼッペリンという名前なのか、なんでなんだ、ということで。ユニちゃん探してまいりました。はい、 P さんちなみに知ってらっしゃいます？あ、さすがですね。でも意外とこれはレッドツェッペリン2の人はみんな知ってんのかもしれないな。レッドツェッペリンっていうバンド名は、鉛の飛行船という意味になります。で、説明をねしようと思ったんだけどね、ラジオでね話すとね相当長くなるなって思ったから、気になる人調べてみてください。はい、そんな彼らの中で1曲目をお送りしたいなと思います。じゃあこっからスタートだ。ロックロー、あ、間違えた。ロック&ロール、ロックンロール、お聴きください。はい、いかがだったでしょうか。ロンレロンレロンレロンレ。はい、誰もお送りしたナンバーはレッドツェッペリンでロックンロールでした。私ね、いつもねロック&ロールって言っちゃうんだ。ごめんね。そう、日本台はロックンロールって書いてあるから、あ、ロックンロールなのかなって思うんだけど、英語圏で考えるとあれ、ロック&ロールなのかなと思っていつも血迷います。はい、好きそうな名前でしょ。そう、まさしくね、アラウンド・ザ・ジュークボックスにお似合いだなと思って、とりあえずこの曲を選ばせていただいたんですけど、でもね、一応選ぶ基準っていうのはね、自分の中でも決めてはいるんですよ。まず自分がすごいいいなって思ったっていうのが大事には来るんだけど、私は車の免許持ってないのね。なんだけど、きっとこのラジオ聞いてる人って車乗って聞いてる人多いんじゃないかなっていう印象があったので、なんか車の中でテンション上げ上げな感じの方がやっぱいいよなっていうのを結構大事にしてるんだよね。お仕事とかでね、お疲れの時間帯だと思うんですよ、ちょうど。 だからね、なんかこう音楽でねテンション上がってね、そうなんかムチ打つってわけじゃないけどムチ打つってわけじゃないけど、なんかわーってストレス発散になったらいいなっていう気持ちで流してやってるんやで、感謝せよ。はいすいませんあとはね、あの初めてこのアーティスト聞くよっていう人にとって入りやすいっていうのを一応一発目に持ってきがちかなっていうのはある。くろうとのね方々にはまだあの叶いませんので、あのそのうちね対等にお話できたらいいなとは思うんだけれども、はい。でね、そんな1曲目、ロックンロールは1971年にリリースされたアルバム、レッド・ツェッペリン4に収録されております。で、翌年の72年5月にワーナーパイオニアから日本でロックンロールが発売されております。こっちはシングルですね。で、この曲なんと、偶然出来上がっちゃった楽曲らしく、最初のドラムのイントロは、リトル・リチャードの Keep a Knocking っていう曲があるんだけども、それをノリで叩き始めたら、ギターのねジミー・ペイジさんが即興でギター弾き始めて、それのまんま応用して出来上がったのがこの曲なのよね。すごいよね。ちょっと私びっくりしたんだけど、リトル・リチャードっていうまあ方がいらっしゃって、もう1900何年代だろうね、もう40とか50とかそれぐらいの方だと思うんですよ。オールディーズロカビリーのね先駆者の方だと思うんですけど、でそのリトル・リチャードがそもそも私はめちゃめちゃ好きだったから、そうまさかのねこっからそれにつながるのかっていうのが楽しかったからね、ちょっとぜひね機会があればこのキーパーノッキングの方も聞いてみてほしいなと思いました。はい。で今回もね本当に楽曲選び大変だったんですよねやっぱりあの天下のレッド・ツェッペリン大先生なんで、あの名曲がねいっぱいありすぎちゃって、もはやね紹介しきってない部分の方が全然あると思う。だから今回ね、あの紹介した楽曲以外も相当いい曲がゴロゴロゴロゴロしてるので、ぜひぜひ聴いてみてほしいなと思います。で、そう私よりね多分レッド・ツェッペリンをめちゃめちゃ推してるクロートの皆様、こんなねか弱い乙女女性のためにで、こんなレッド・ツェッペリンってとても素敵ねって思ってる女の子がここにおるから、あのぜひ私のおすすめみたいなやつをあのツイッターとか SNS とかで言ってくれたら私すごい嬉しいです本当にめちゃめちゃ嬉しいです。はい。そんな、か弱き乙女私ユニちゃんからお届けするレッド・ツェッペリン第2発目は、はい、イミグラントソング。なんかもうやり合う気満々戦の曲だと私は思ってる。ただレッド・ツェッペリの楽曲の中でやっぱりすごい好きなの。なんかこうなんといってもずっと同じ流れがねこう繰り返されるんだけど、なんだろうねやっぱねインパクトがあって何よりも癖になるし、あのね悪い意味でもいい意味でもやる気が出るはい、ちょっとこうファイティングな気持ちになるんで、ぜひぜひちょっと聞いてみてほしいなと思います。じゃあお聞きください、レッド・ツェッペリンでイミグラントソング。はい、ということでいかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはレッド・ツェッペリンでイミグラントソングでした。はい、これで初めて聞いた人も頭の中はあーですねこの呪いをかけてやろうと思ってねみんなの頭の中あーで構成してやりました。へへハッピーハロウィーンそう、これを言いたかったのそう、ハロウィーン、あ、これ放送される時ってハロウィンの時期だなって思ったから言ってやろうかなと思ってちょっと言ってみました。はい、ということでなんで なんだろう、レッド・ゼッペリンを今回選んだかっていうと、そもそもユニちゃんとレッド・ゼッペリンの出会いっていうのはね、意外と早くてですね、うちのお父さんかな、お母さんがすごいレッド・ゼッペリン大好きな人だったの。だからユニちゃんが4歳くらいの時から車の中とかでバリバリに聞いてたの。何にも知らんよ。レッド・ゼッペリンっていうの何も知らんけど、車の中でそれこそあーしてたの。そうで、逆にそれを聞きすぎちゃって飽きちゃって、今までほんとあんまり通ってこなかったの、その道を。なんか深掘りもしてこなかったし。でもなんかこうやってラジオを通してレッド・ゼッペリンのことを深掘っていけるのがすごい、なんかね、こうある意味親のルーツを知るような、なんかね、不思議なこういい経験をさせてもらってるな感がすごくあるんですよね。うん。で、そして何より、なんでこのタイミングでレッド・ゼッペリンやろうかなって思ったかっていうのは、うちのお父さんが10月お誕生日なんですよ。そう、ありがとう、拍手くれた P さん、拍手くれた、いい人この人やばいなそんなわけで、私事でとても恐縮なんですけれども、せっかくだったらお祝いしてやろうじゃねえかと、とうとう踏み切ったわけですよ、この茨の道へおとん誕生おめでとう、誕生日おめでとう、はい、優しいユニちゃんです、はいはい。で、そんなイミグラントソングは、1970年にリリースされたレッド・ゼッペリンの3作目のアルバムですね、レッド・ゼッペリン3に収録された楽曲になります。放題は移民の歌、はい、偶然にも移民グランドと移民の歌意味が一緒っていう、はい、ごめんなさいちょっと言おうと思ってたんだ言おうと思ってたんだよはい、そんな、イミグラントソング、1970年にレッド・ゼッペリンがですね、アイスランドで公演をしていて、でそのことが多分ヒントとなってこの曲が生まれたんだそうです。で、歌詞の内容ですね、この楽曲の歌詞の内容が、北欧からやってきた航海者、多分なんかいろんな説があると思うんですけど、北欧からやってきた航海者が西の国、過去アメリカとか西ヨーロッパとかに侵攻して、ユーたち争いやめなよっていうストーリーになってますはい。でもなんかね、このサードアルバムに関してはアコースティックの楽曲が多かったんだって。なので、リリースの当初はすごい賛否両論だったそうです。でもこう、なんだろう、すごいね、気持ちはわかる。自分がすごい、あーめちゃめちゃ好き好きって思ってたアーティストが新しいアルバム出したと思ったら、あれ、なんかちょっと系統違くない、はいってなった時はうーんってなる気持ちはすごいよくわかるんだけど、でも逆に言うとアコースティックの楽曲がいっぱいある中でこの曲がポンって入ってるのって、逆にこう、なんだろう、戦略的というか、なんかスパイスになっててかっこいいなっていうのはすごく思った。はい、そんな、レッド・ツェッペリンさんですけれども、癖になるメロディーラインが非常に多い、すげえなって本当に思う、ここに関しては。なんだろうね、戦略的なのかな、こういうメロディーを作るのは。偶然弾いたら、あ、なんかいいのできたっつって、意外とそんなノリでできちゃったのかなっていうのはあるんだよね。そうで、そんなね、頭に残るメロディーパイオニア、レッド・ゼッペリン大先生からユニがおすすめしたい、ラストのナンバーがこちらになります。3番ブラックドッグ、ワンワンのお歌でございます。一回聞いてみましょう。ダララララララダダダダダダダダダダダダダダダダ、音痴入りいかがだったでしょうか ただいまお送りしたナンバーはレッドゼッペリンでブラックドッグでした。はい、ワンワンの太田でございます。ひどいね、ごめんね、あのバカにしてるわけじゃないよ。はい、この曲っすね、もう本当にかっこいい、もう本当に。だからなんだろう、やっぱ自分がレッドゼッペリンの曲を思い出すってなると、多分一発目に出てくるのはこのフレーズ、ダララララララララ、よくよくああいうのを浮かぶなって思います。はい、でこちらの楽曲なんですけど、先ほど1曲目にご紹介したロックアンドロールじゃなくてロックンロールで同じで、あの71年のレッドゼッペリン4の中に収録されております。はい、ちゃんと仕事しないと。はい、タイトルのブラックドッグの意味は、ワンワンではない。やっぱりワンワンじゃなかった。うん、ワンワンじゃなくて、あの比喩表現としては憂鬱とか意気消沈とか、あのそういう意味になるんだけど、あのレコーディングしてた場所の周辺に野良犬がいたからっていうライトな理由説もあるみたいです。どうやら意外とそんなもんでパッて名前をつける気持ちもわからなくはない。うん、でもなんかこう結構ね、最初の歌詞の部分はね結構セクシー、だいぶセクシーな感じなんだけど、あの後半側はね意気消沈感はすごい出てるんですよ。なんかこう最初はね女の子に対してこう Hey! Hey 姉ちゃん、お前俺のこと好きやろみたいな感じで行くんだけど、でも後半はね、あのなんか俺だってなんかまともな恋愛したいんだぜみたいな感じのね歌詞だったりするから、ちょっとね面白いなって思いました。それに関しては本当調べて初めて知って、あそういう内容だったんだなって思ってちょっとびっくりした。うん。そして癖になっちゃうあのリフね、私の大好きなチャラララっていうの、そもそもリフってなんぞやっていう話なわけですよ。優しいから説明してあげます。リフっていうのはね、あの繰り返しのコード進行とか旋律のこと。旋律っていうのはそれこそタラララララって、そのタラララララララのやつね。で何が一番わかりやすいのかなって思って考えたんだけど、あのボレロっていうクラシックの楽曲あるじゃない、あれで言うと多分分かりやすいのかなって思った。あれずっと繰り返したから、タンタカタタンタカタンタンタンタカタタンタカタタンタン、あれの感じ、あれのこういう繰り返しの音の作りっていうのをリフと言います。間違ってたらごめんね。一応ちょっと複数ちょっとね以上補修しとかないと。はい、まあそんな感じでレッドツェッペリン特集をやってきました。はい、じゃあ楽曲のおさらいをやっていこう。1番ロックンロール、はい、2番イミグラントソング、3番ブラックドッグ、はい、でそしてちらっとご紹介したのがリトルリチャードで、キープアノッキンでした。はい、何度も言うようですが、レッドツェッペリンはこんだけの量じゃ語り尽くせません。すっごい有名な楽曲いっぱいあります。本当にお名前がちょっとぴゃって言えないからあれやけど、なんかねちょっとレゲエっぽい楽曲もねあったんですよ。なんかコードの感じがすごいレゲエっぽいなと思ってちょっと感動した楽曲もあったりするんですよね。なのでとりあえずユニちゃんのおすすめの3つだけ覚えてくれたらいいなと思いました。私はまだまだ素潜り程度なので、もっとテッペリは海底ついちゃうんでそこまで深掘っていけたらいいなと思います。はい、ということでじゃあ最後の楽曲おかわりタイムなんですが、私の楽曲を紹介させてください。最後ですね、マイトのアツシフューチャリングユニ、はい私です、トゥルーマインドを紹介させていただきたいなと思います。でこのトゥルーマインド、めちゃめちゃハードロック今ねやってきたんですけれども、とてもハードロックではございません。どっちかっていうとなんだろう、リラックスして聞くヒップホップ、チルホップって言うんですけど、そういうジャンルのことをね、なんかそれをテーマにした感じのゆるい楽曲となってますんで、よければ聴いてみてくださいな。そしてお知らせでございます。はい、10月10日池尻大橋ハッシュコードにて 森下あゆみ生誕ライブに私出演させていただきます。やったー。はい、と、11月14日日曜日ですね、オンラインライブ、スマイルレインボー2に、オンラインで私出る予定でございますので、よろしければ注目してみてください。では最後にお聞きください。マイトナッツシーフューチャリングユニでトゥルーマインド。してきました。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様のご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトインディーズナイト .com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。来週はユー&さくらのお二人がお届けします。呼んでみましょう。ユー&さくらさん。
10月といえばハロウィンだけど、今年のハロウィンはユニちゃん何のコスプレするのかな。私たちとズームでコスプレパーティーする。
はい、ありがとうございます。 どうせだったら TikTok で一緒に踊っちゃいませんか。多分今年は気持ち悪い格好をします。はい。そうだね、去年はね制服着たんですよ。個人でね、プライベートでちょっと遊んだことがあったんですけど、その時はマスクで高校生の JK の格好をして遊んだんですけど、今回はねやっぱユニちゃんですから、やっぱ可愛いだけじゃ足りない。だからちょっと気持ち悪い格好したいなって思う。ちょっと人が減りそうな気持ち悪い格好したいなと思います。はい、ではまた来月1週目にお会いしましょう。今週はこの辺で、お相手はユニでした。また君と踊れるまで See you again。 おやすみなさい。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。